九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
宇佐幼魚、日高昭彦。大分県宇佐市、八幡社の総本宮宇佐神宮をはじめとする文化遺産の宝庫である歴史ある町の山あいで、泥のない環境で土壌を養殖する会社の代表。かつて日本人に愛されてきた土壌の食文化を取り戻そうと、これまでの土壌のイメージを覆してきた日高さんのその先、彼が見つめる未来を成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
Future その先。
日高さんは今のこの土壌を取り巻く状況って言いますか、はい、どんな風にご覧になってますか？
土壌ってやっぱりすごい作るのにコストがかかる魚ですから、どうしても値段が高くなってしまうんですよ。ですのでサンマとかイワシみたいに日常の食べ物ではなくて晴れの日に食べるもの、高級料亭とかで食べる食べ物になってしまってますね。ここ宇佐市 の行政もPR 活動とかして十何年も力を入れてきたんですけど、なかなかですね、土壌の食文化っていうのが広がらないのがありますね。昔は本当どこでも食べられてたんですけど、今高級食材になっちゃってるんでですね、食文化を守るっていうこともありますけど、日本人を支えてきた魚でもあるとも思うんでですね、そういう味を皆さんに一人でも多くの方に味わってもらいたいなっていうのを思います。
やはりなかなか広がらないことの一つに、やっぱり養殖技術が難しいってことはやっぱりあります？
それも一つあると思いますね、はい、土壌養殖って本当古くは江戸時代ぐらいから試みられては来てたんですけど、なかなか難しい、どこにでもいる魚ですけど難しいですね。昔から水産業界で土壌養殖には手を出すなっていうことも言われてましたし、
土壌養殖には手を出すなと、はい、まあ、難しい、そのような言い伝えが。
そうですね、はい。で、土壌は昔は水田で飼うのが多かったからですね。で、水田で飼ってるとどうしても雨が降ると逃げちゃうんですよ。
はい、なるほど。
外敵にも狙われやすいですし、だからどんなにたくさん種の土壌を入れても全く残らないっていうのが続いてきたみたいですね。昔はそもそも水田でたくさん土壌が取れてたからですね、そもそも土壌の養殖をする必要がなかったっていうこともあるんですけど。
田原さん、日高さんは土壌を広めようと今まさに奮闘中なんですね。
そうですね、彼が言うには、高級であっても焼肉や寿司などは皆から食べられている、だから土壌もそんな食材にしたいっておっしゃってました。で、私実際に本当滞在中ずっと食べてたんですが、栄養価の高さだけではなく美味しさでも本当にポテンシャルがあるというのを感じました。だからもう焼肉、寿司、土壌っていう感じに、なるといいですね。これからですね、ここの養殖業を継続させていく上では、はい、後継者のこととかも考えなきゃいけないのかなと思ったりするんですけど、はい、そのあたりいかがですか？
子供にはまだ小さいんですけど、
おいくつなんですか？
下が8歳で上が10歳ですね。
じゃあ小学生、
はい、そうですね、はい、特にその教えた覚えもないんですけど、見られてるもんですね、僕の知らないところで子供が将来は土壌屋になるって言ってみたり、あとですね、娘がこの前の作文コンクールで最優秀賞、小学校4年生の時ですね、宇佐市内のもらいまして、その作文が実は土壌養殖についての作文で、うちの家業っていう内容の作文で、そんなことをテーマにするほどやっぱり見られてるんだなって思ったんでですね、やっぱ子供が継ぎたいって思うような仕事にしていきたいなとは思いますね、
はい、作文って読まれました？
あ、見ます
読みたい見たい、はい、土壌の秘密。私の家は土壌の養殖をしています。土壌は美味しい食べ物なのに誰も作っていなかったので、父が2002年から土壌の養殖を始めました。うちの土壌は水槽で育てています。だから
外敵を気にすることなくお腹いっぱいに餌を食べてお腹を上にして浮かんでいるのでのんきドジョウと名前をつけました。ドジョウは産卵の前の日にメスドジョウに卵を作るための注射をします。そして次の日にドジョウのお腹を絞ると卵が出てきます。卵は1日でドジョウの形になります。そして水槽に入れて育てます。赤ちゃんドジョウから大人のドジョウまで育つ環境をそれぞれ整えることがとても大変なのだそうです。そして出荷するときはまず水槽からドジョウをすくってきます。そして出荷できる土壌とできない土壌に分けます。まっすぐできれいな土壌を選んで特大、大、中、小に分けます。そして二重にした袋に土壌を詰めて空気をパンパンに入れます。そして段ボールに詰めて冷蔵車で運びます。
すごく観察してますね。
そうなん
です。運ばれた土壌は届けられた先で土壌の唐揚げ、土壌鍋、かば焼きなどに調理されて皆さんに食べられています。土壌はビタミンやミネラルも豊富で1匹の土壌にうなぎ1匹分の栄養があると言われます。だからたくさんの人に土壌を食べてほしいです。次に土壌について調べました。土壌は土壌の仲間の空土壌、生息地により柄が変化する島土壌の仲間、砂や泥に潜ることがない仏土壌の仲間など日本では33種類発見されています。土壌の体は胸びれ、背びれ、腹びれ、尻びれ、尾ひれがあります。尻びれと尾ひれの間を尾柄部と言います。土壌の一番の特徴は体がヌルヌルしているところです。土壌はぬめりを出して病気や外敵から身を守っているそうです。また土壌にはひげが10本あります。すごい。土壌ひげという言葉があるようにひげも土壌の大きな特徴です。ひげは触覚だけでなく味を感じるという力もあります。そして土壌のヒゲは5対10本ですが、島土壌の仲間は3対6本、仏土壌の仲間は4対8本です。だからヒゲの数とヒゲの位置を調べると大体の土壌の種類がわかるそうです。面白いなと思ったことは土壌がおならをするということです。土壌はエラ呼吸だけでなく腸呼吸もできるので水面から顔を出して空気を吸い、腸でガス交換をして尻から二酸化炭素を出すそうです。私は土壌屋の娘ですが、これまで土壌のことを詳しく調べたことはありませんでした。今回調べてみて、父が2002年から土壌の養殖をしていたことを初めて知りました。そして父が土壌を育てようと決めるまでにエビやコイ、フナなどいろいろ試したと聞き、その時の様子を詳しく知りたくなりました。それから土壌を育てるために水槽に温泉を引いたりいろいろな工夫をして土壌を育てていることも知りました。私は生まれた時から土壌が家にいるので土壌のことは何でも知っているつもりでしたが、まだまだ知らないことがたくさんありそうです。土壌の生態も調べてみるととても面白かったので、これからも土壌のことを調べたいと思いました。そしてたくさんの人に土壌のいいところを紹介していきたいと思います。素晴らしい、上手。
田原さん、宇佐養魚では後継者の育成も順調にいってるようですね。
そうですね、本当にいい作文で、日高さんの長女で小学校4年生の沢子ちゃんが書いてくれたそうです。観察もすごいですよね。卵は1日で土壌の形になりますですとか、そういうふうな観察とあと調べ学習もきっちりしてて、なんかねもう本当に日高さん嬉しそうでした。
いや、それにしても日高さん、土壌の未来だけでなく子どもたちの未来にもいろんな影響を与えてるんですね。
そうですね、こういう子どもが観察する目も養ってると思うし、たくさんおいしい土壌を振る舞って子どもたちに味を伝えたり、なんかこう古くからある土壌の文化っていうのを新しい技術でね未来につなげてるって、そんな感じもしました。でもね、私は本当に土壌がこんなにおいしいものだっていうことを味わえたのも収穫だったんですね。
座右の銘といいますか好きな言葉っていうようなのあります、
はい、やっぱり自分の経験から言うとですね、はい、いろんな問題があって何回も辞めようと思ってたんですけど、辞めずに今まで続けてきて、それが力になっていろいろ分かってきたんでですね、それが今につながってるんで、やっぱりあの昔から言われますけど、継続は力なりっていう言葉は本当だったんだなとは思ってます。やっぱり最初の10年は全くお金にならなかったんですね、まあ、辛いといえば辛かったと思うんですけど、まあ、その時がないと今につながらなかったからですね。
10年継続してやっとっていうことですもんね、
はい、あと家族に感謝ですね。それはほとんどもう収入がない状況で
ですよ ですね。
あのいろいろ妻にも苦労をかけたと思うんで。
いやいや、その奥さん の、はい、支える継続もすごい力ですね。
よくついてきてくれたなと思ってます。